第2課7月6日から7月13日イエスの宣教活動の一日。7月6日安息日午後、暗礁聖句。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。マルコ1:17、口語訳。イエスは、私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。と言われた。マルコ1:17、新共同訳。今週の聖句。マルコ1:16-45、ヨハネ1:29-42、マルコ5:41、ルカ6:12、レビ記13章。今週のテーマ。詩福音書はイエスの宣教活動の始まりをそれぞれ特有の仕方で紹介しています。マタイはイエスが弟子たちを召し、山上の水訓を説教される姿を描いています。ルカは安息日にナザレの街道で行われたイエスの就任説教の物語を記しています。ヨハネは初期の弟子たちの召しとイエスが最初に印を行われたカナでの婚礼について詳しく語っています。マルコによる福音書は4人の弟子の召しについて述べ、カファルナウムでの安息日とその後の出来事について説明しています。マルコによる福音書の冒頭におけるこのイエスが共におられる安息日はイエスがどんなお方であるかを読者に教えています。今週の研究対象である箇所、マルコ1:16-45にはイエスの言葉がほとんど記録されていません。弟子になるようにとの短い召しの言葉、悪霊に対する命令の言葉、他の場所へ行こうという計画の言葉、祭司に体を見せて清くなったことを証明してもらいなさいという指示とともに、重い皮膚病の人を癒された際の言葉くらいです。行動、特に人々を癒すことが強調されているのです。福音書記者は、イエスの宣教活動の素早い動きを説明するために、すぐに、たちまちという言葉を好んで用いています。7月7日日曜日、私についてきなさい。問い1、マルコ1:16-20を読んでください。イエスが弟子として召された人々は誰でしたか？彼らはどんな反応を示しましたか？マルコ1章にはイエスの言葉があまり記録されていません。しかしマルコ1:17には後にペトロと呼ばれることになるシモンとその兄弟 アンデレという二人の漁師に対するイエスの言葉が記されています。二人の男はガリラヤ湖の岸に立って網を打っていました。船やその他の釣り具についての言及はなく、そのことは彼らが経済的に裕福でなかったことを示唆しているのかもしれません。マルコ 1-19-20 では、ヤコブとヨハネが父親や雇い人たちと一緒に船の中にいますが、それは彼らがペトロやアンデレよりも経済的に恵まれていたことを示唆していると考えられます。ルカはペトロが確かに船を持っており、実際ヤコブとヨハネがペトロとアンデレの仲間であったと述べています。ルカ 5-1-11 参照。しかしマルコによる福音書はこの二組の兄弟を対比しているのかもしれません。そうすることでイエスは経済的に豊かでない人も豊かな人も弟子として召されることを説明しているのです。これらの人々に対するイエスの召しは単純かつ直接的で予言的です。イエスは彼らについてきなさいと呼びかけられました。つまり弟子になりなさいというのです。もし彼らがその召しに応じるならば、彼らを人を取る漁師にする役割は引き受けるとイエスは述べておられます。問2、なぜこの人たちはすぐにすべてを捨ててイエスに従ったのでしょうか。マルコ 1-16-20。考えてみてください。ヨハネの福音書はもっと詳しく描写しています。ヨハネ 1-29-42 参照。この兄弟たちはバプテスマのヨハネの弟子で、イエスが世の罪を取り除く神の子羊、ヨハネ 1-29 であるというヨハネの宣言を聞いたようです。彼らはイエスに会い、ヨルダン川の近くで一緒に時間を過ごしました。したがって宣教活動へのイエスの召しを彼らが受け入れたのは軽はずみや逃避ではありませんでした。考え抜いてのことでした。マルコは詳細を記していないのはイエスの力を強調するためだと思われます。イエスが呼ばれると漁師たちは喜んで答え、彼らの人生は変わりました。7月8日、月曜日、忘れがたい礼拝。問3、マルコ 1-21-28 を読んでください。カファルナウムの街道で忘れがたいどんなことが起こりましたか？この記事からどんな霊的真理を引き出すことができるでしょうか？ほとんどのクリスチャンにはクリスチャンとしての歩みの中で忘れがたい瞬間があるものです。例えばイエスに従う決心をした瞬間、バプテスマを受けた日、神の臨在を強く感じた説教などです。このような瞬間の中には、忘れがたいだけでなく、 人生を変えるようなものもあるかもしれません。マルコ一章に記されている安息日もカファルナウムのある人たちにとってそうだったのかもしれません。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。マルコ 1-22 イエスが教えておられたとき、悪霊に取り憑かれた男が、イエスの教えの力に影響されて叫びました。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体はわかっている。神の聖者だ。マルコ 1-24。そしてイエスはその悪霊を追い出されました。悪霊が口にしたこれらの言葉の意味を考えてください。まず悪霊はイエスを神の聖者と認識し、汚れたサタンの軍勢とは対照的にイエスが神の聖なる使者であることを認めています。私たちは礼拝の場に聖なるものや人を期待しますが、汚れたものは期待しません。したがってこの物語では善の勢力と悪の勢力が著しい対照をなしています。ここに私たちは大相当の現実を見ることができます。人々はまだイエスが何者であるかを知らないかもしれませんが、悪魔は確かに知っており、それを公に認めているのです。次に、この人から出て行けという命令は理解できますが、なぜ黙れと主は命じられたのでしょうか。マルコによる福音書のここから注目すべき主題が現れます。それはご自分が何者であるかについて沈黙を求めるイエスの呼びかけです。学者たちはこれをメシアの秘密と呼んでいます。当時のメシアへの期待は政治的色合いが濃かったため、沈黙を求めるイエスの呼びかけは理にかなっていました。メシアになることは危険でした。しかし、沈黙を求める声にはイエスが何者であるかという紛れもない啓示も含まれていました。時間が経つにつれて明らかになるのは、イエスの正体を隠すことはできず、イエスが何者であるかという真実が、福音のメッセージの中心になるということです。人々はイエスが何者であるかを知るだけでなく、イエスの到来にいかに自分は応答し、それが自分にとってどんな意味があるのかを決断する必要がありました。7月9日火曜日、安息日のさらなる宣教活動。問4、マルコ 1-29-34を読んでください。イエスはペトロの家族をどのように助けられましたか？この記事からどんな霊的な教訓を得ることができるでしょうか？素晴らしい街道での礼拝の後、イエスは小さな弟子の群れ、ペトロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネと共にペトロの家へ退き、安息日の残りの時間を 楽しい食事と交わりで過ごそうとされたようです。しかし、そこには心配な雰囲気が漂っていました。ペトロの姑が熱を出して寝ており、当時それは良くなるか死ぬかのどちらかであったからです。彼らがイエスに病気のことを告げると、主はペトロの姑の手を取って起こされました。すると彼女はすぐに彼らの必要を満たし始めました。イエスによって救われ、癒された人は、その結果として他の人たちに奉仕するという原則のなんと力強い実例でしょう。マルコによる福音書の全体を通じてイエスは患者に触れて癒されることが多いのですが、マルコ 1-41、5-41、3章、触れたことが記されていない場合もあります。マルコ 2-1-12、 3-1-6、5-7-13。イエスはその日、宣教活動をまだ終えられていませんでした。日没後、多くの人が癒しを求めてペトロの家にやってきました。その日、街道で起こったことを見たり聞いたりしたからでしょう。福音書の記者が、安息日が終わる時刻まで人々が待っていたことを読者に伝えていないという事実は、読者が安息日について知っていることを前提としていることを示しています。マルコのこの特徴は、彼の読者が安息日遵守者であることと一致しています。マルコはその夜、町中の人が戸口に集まった。マルコ 1-33 と述べています。それらの人を全員助けるにはしばらく時間がかかったでしょう。何時間にもわたって人々は出たり入ったりした。カファルナウムでこのような日が見られたことはかつてなかった。大気は勝利の声と救いの叫びに満たされた。救い主はご自分が引き起こされた歓喜をお喜びになった。イエスはご自分のところにやってきた人々の苦難をご覧になって、同情に心を動かされたが、彼らに健康と幸福を回復しておやりになる力があることを喜ばれた。イエスは最後の病人が治るまで働きをやめられなかった。群衆が立ち去り、シモンの家が静けさに包まれたのは夜遅くになってからだった。長い騒ぎの一日が過ぎ去ってイエスは休まれた。しかし町がまだ眠りに包まれている頃、救い主は朝早く、夜の明けるよほど前に、起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。希望への光、797ページ、各時代の希望、第26章。7月10日、水曜日。イエスの宣教活動の秘密。問い5。マルコ 1-35-39 を読んでください。イエスがここでなさったことから、どんな重要な教訓が得られるでしょうか。イエスは日の出前に起き、 祈るために人気のない静かな場所に出て行かれました。マルコ 1-35 はイエスの行動の中心として祈りを強調しています。文中の他の動詞、起きて、離れて、出て行きはすべて動作が完結しています。ギリシャ語のアオリスト辞世。しかし祈るという動詞は未完了形であり、ここでは特に進行中の過程を表すために用いられています。イエスは祈っておられた、祈り続けておられたのです。聖句はまた、イエスが出かけられたのがいかに早かったかを強調しており、それは彼の一人の祈りの時間が長かったことを示唆しています。四福音書を通じて私たちは祈りの人としてのイエスに出会います。マタイ 14-23、 マルコ 6-46、 ヨハネ 17-3。これはイエスの宣教活動の原動力を知る上で重要な秘密の一つのようです。問い6、ルカ 6-12 を読んでください。このことはイエスの祈りの生活についてどんなことを教えていますか？多くのクリスチャンは祈りの時間を決めています。このような習慣は良いものであり正しいことですが、日課となってほとんど機械的になされる可能性もあります。決まりきった型から抜け出す一つの方法は、祈りの時間を時折変更したり、時にはいつもより長く祈ったりすることでしょう。大切なのは、決して変更できないある種の型に自分を閉じ込めないことです。ペトロとその仲間はイエスの祈りの場所には同行しませんでしたが、多分その場所は知っていたのでしょう。なぜなら、彼らが主を見つけているからです。みんなが探していますという彼らの言葉は、前日の刺激的な経験に続いて、イエスがさらに多くの人を癒し、もっと教えられることをそれとなく提案するものでした。しかし驚いたことに、イエスはそれに異議を唱え、他の場所へ行ってより広い範囲で奉仕するよう指摘されました。イエスは言われた、近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。そのために私は出てきたのである。マルコ 1-38。7月11日、木曜日。秘密を守れますか？問い7。マルコ 1-40-45を読んでください。この出来事はイエスについて、また彼が社会から疎外された人々といかに関わられたかについて、私たちにどんなことを教えていますか？この箇所や旧約聖書全体に登場する重い皮膚病は、ハンセン病として今日知られているものだけを指していたのではありません。この用語は、恐ろしい皮膚病と訳す方が適切で、他の皮膚病も含まれていました。 重い皮膚病は紀元前3世紀頃、古代近東に伝わった可能性があります。半夏聖書辞典第4巻277ページから282ページ参照。したがってこの箇所の重い皮膚病の患者がハンセン病を患っていた可能性は十分にありますが、正確にはわかりません。しかし病状がひどかったことは確かでした。重い皮膚病の患者はイエスが自分を清めることがおできになると信じています。レビ記13章によれば、重い皮膚病の患者は儀礼的に汚れており、他人との接触を避けなければなりませんでした。レビ記13-45-46参照。しかしイエスはその人に深く同情し触れられたのです。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われた。マルコ 1-41。 この行為は夕方までイエスを怪我したはずであり、夕方になってからイエスは儀礼的に再び清くなるために沐浴される必要がありました。レビ記13章から15章と比較。しかしマルコは病人に触れたイエスの行為がその人の重い皮膚病を清めたということを明確にしています。したがってイエスはその人に触れたことによって汚れることはありませんでした。イエスはこのような場合にモーセがレビ記14章で命じる生贄を捧げるように指示して、その男を祭司のもとに使わされました。マルコによる福音書全体を通じてイエスはモーセの教えを擁護し支持しておられます。マルコ 7-10、10-3、4、12-26、12-29-31参照。この見解はマルコ7章10章12章でモーセを通して与えられた教えの本来の意図を破壊している宗教指導者たちと際立って対照的です。これらの詳細はイエスがマルコ 1-44 で何も話さないようにとこの男に命じられたことを説明しています。もし彼がイエスによって癒されたことを話せば、イエスに対して偏見を抱いている祭司の判断が歪められるかもしれません。しかし、清められた重い皮膚病の元患者は、そのことを理解していないようです。彼はイエスの命令に従わず、この出来事を大いに言い広め、イエスが宣教活動のために公然と町に入ることをできなくさせてしまいました。7月12日金曜日、さらなる研究。参考資料として、各時代の希望第26章カペナウムでを読んでください。マルコ1章はイエスをどのように描いているでしょうか。イエスには弟子たちを召し出す権威があり、弟子たちはそれに応じています。イエスは清く、 サタンの支配下にある汚れた霊とは対照的です。善と悪の間で大騒動が繰り広げられており、イエスは悪霊よりも強い力を持っておられます。イエスは病人を憐れみ、誰も触れようとしない彼らに触れて助けられるのです。イエスは街道でご自分が建設するためにおいでになった王国について、またサタンの虜を解放されるご自分の使命について語られた。イエスは鋭い恐怖の叫び声に妨げられた。一人の凶暴な人が人々の中から飛び出してきて、ああ、ナザレのイエスよ、あなたは私たちと何の関わりがあるのです。私たちを滅ぼしに来られたのですか？あなたがどなたであるか分かっています。神の聖者です。と大声で叫んだ。ルカ4:34。たちまち混乱と恐れが生じた。人々の注意はイエスからそれて、御言葉を聞かなかった。サタンが自分の虜を街道に入れた目的はここにあった。しかしイエスは悪鬼を戒めて、黙れ、この人から出て行け、と言われた。すると悪霊は彼を人中に投げ倒し、傷は負わせずにその人から出て行った。ルカ4:35。試みの荒れ野でサタンを征服されたお方は、再び敵と顔を合わされた。悪鬼は自分の虜に対する支配力を保つために全力を尽くした。しかし、救い主は権威を持って語り、虜を解放された。希望への光、794ページ、795ページ、過去時代の希望、第26章。私たちの主はあちこちを移動しながら常に多くの人と触れ合い、多忙な宣教活動を続けられました。主は宣教活動や人々に対して冷静で落ち着いた取り組み方や接し方をいかに持続されたのでしょうか。それは間違いなく日々の祈りによるものでした。祈りと聖書研究の時間に関して、あなたにとって実行可能なスケジュールを考えてください。自分に合うスケジュールを見つけ、その時間を用いて聖霊と神の言葉に導かれつつ、安らかな精神を育んでください。話し合いのための質問。1、祈りに関する疑問と、クリスチャン生活において祈りがなぜ重要なのかについて話し合ってください。祈りの目的や効果は何でしょうか。2、私たちの信仰についてあまり多くを語らない方が良い場合はありますか。どんな場合でしょうか。どんな場合では話すことが賢明なのでしょうか。話し合いのための質問、終わり。第2課を終わります。